ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで、はい、今日は特別ゲストです。
ええ、そうなんですね。
そうなんですよ。すごい客観的ですね。ということで。
僕から見えてないんですけど、
まあ、いや、今日はですね、リアルの場で、やってるので、はっきりと見えてるはずなんですけれども、早速ご紹介したいと思いますが、本日のゲストは、楠本統合戦略マネジメント代表取締役の白石博和さんにお越しいただいております。
ああ、それはちょっとびっくりですね。
ちょっと待ってください。
どうしましょう。
白石さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか二人が
取られにくい。
入り口からバリバリじゃないですか、なんか。
ゲストって言われていいものかどうか、ちょっと恥ずかしいものが
お二人にとってね、身内感というか、どっからあれですかね、当時で言えば、まあ、大きく言えば同期ですか。
そうそう、全くの同期ですよ。大きく言えばっていうか、バリバリの同期じゃないですか。
ほら、私、それぞれと仕事させてもらってるんで、その感あんまないんですよ。で、それぞれほら、有機体人事、で、白川さんは当然、MA 第三証券じゃないですか。別会社の社長同士っていう認識なんで。
いやいや、全然そこは繋がるんです。僕も、白石社長も、大体人事コンサルの会社に入ってるんですが。最初は根っこがそこなんですよ。
あ、そう、白川さんも元は人事会社。
そう
だった。
人事制度を策定するっていうところから、僕らは。で、しかもなぜ会計事務所が人事制度の会社を作ったのかみたいな。それは今のうちの代表の楠本博が、はい、やっぱり会計事務所は財布の中も全部出て、中身全部知ってるんだから、で、一番どこで困ってるかというと、企業経営者が。
人の問題だと。
だからここに切り込もうっていうので人事制度を研究し、それを一緒にお手伝いをする会社っていうのを作って、そこで僕も白石社長もバリバリ鍛え上げられてきたという。そうそうそう。
で、あるところから白川さんはちょっとこう、MA 側の方に。
そうそう。でもね、それだって別にそんなにね、多分、しろしくもそうだと思うんだけど、あんまりなんか特殊性があって違うことを始めたっていうよりも、それこそ、いつも言うように、お客さん、うちの顧問先が困ってることに切り込んでいったら、第三者承継支援をせざるを得なかった。みたいなと。だから僕もし、そういう形での流れの中で第三者承継士の支援をしてなければ、別に普通に、まあ、有機体人事を、白石さんと一緒にやってた可能性なんて
可能性もあるし、別にやろうと思ったらね、そこの領域も十分に。
そうそう、重要性。
気づいたらこの番組が今、有機体人事の番組かなっていうぐらい喋って
た。ああ、いやいや、そういう重要性は、それこそ一緒に、そこは共有できてると思うから、うん、一緒にね、それを今、白石さん頑張ってくれてて、僕はじゃあ、MA の方頑張るから、白石さんそっち頑張ってねっていう感じでやってるっていう意識ですけど。
それぞれ。
違いますかね。
同じです。全く同じです。だから僕もお客さん困ってる問題で MA を扱わなくちゃいけない場面になれば、今も、
そうよ、結構やってるのよ、現場で。第三者承継士は。
今日はもうお茶の間の
第三者承継士でもあるのよ。
今日もある連絡が入って、白川さんこういう連絡が入りましたと。報告をしてたばかりです。
私が仕事柄、MA の人、人事の人って、使い分けて仕事してるので、実態はね、その辺はそんなことなく、絡み合ってるってことですよね。ただですね、リスナーの方にとっては、白石さん知らない方もいらっしゃいますので、ちょっと早めのね、プロフィールご紹介をさせてください。白石さんですね、人事領域を専門としながら、親族内承継や事業計画策定、財務診断、経営者の個人資産管理など、なんと30種類を超える多岐にわたるコンサルティング支援を提供しております。
ああ、なるほど。
会計事務所を基盤とする経験から、幅広い業種業界における経営支援に従事し、多くのクライアントから信頼を集めております。経営者修行向けの教育研修指導でも活躍中ということでございます。
そうなんです。本当に。
合ってますか？
合ってます、合ってます。本当にね、頼もしい存在です。僕からして。
ということですけど、早速ね、話していきたいと思いますが、どっから話しますか？
そうね、まあでも、ちょっと、それこそ僕、最近よくこう、ポッドキャストの中でも、何回か前とかにお話してるんだけど、これから買い手側の、引き継ぐ側ね、の事前準備っていうのが意外にこう、 ちゃんとなされてなくて、そこをあのやっていく必要があるんですよねっていう話をしていて、
はいはいはい、
でそれにあたってはそのプロジェクトチームちゃんと社内に作ってくださいという話をするんですね。
ほう。
でこれってつい最近もこのお手伝いしててね、すごい面白いことがあったんですよ。
はい。
何かというと、一件ね、M&A して失敗してたんです。その相談を受けてやってる会社は。で、そこで買い手支援を改めてやりたいということでお手伝いして、で、もともと何が失敗だったかというと、まあ、ちょっとあんまり具体的な話はちょっとさておき、で、まあ、うまくいかなかったです、結局、承継した先が、うん。そしたらね、社員さんね、文句言ってたみたいなんです。後で聞いたらね、社長があんなことやるからね、もうすげえ大変になってね、
うん。
で、結局うまくいかなかったじゃない。で、そこでプロジェクトチーム作って、M&A をもう一回やる戦略を立てようぜっていう話になったら。
文句言いながらも。
そうそうそう。で、社長に招聘してもらってね、社員さんを。4人、
うん。
で、そしたらね、今の、その、僕がよく話してる日本の中小企業の現状とかね、その、今、どんなことが後継者不在で起こっていて。はい
は
い、
国家の問題を。
そう。で、これって、単純に M&A をしましょうっていう話ではなくて、この M&A という、なんていうか、表面的な、あの現象というか、その一つの、なんていうか仕事、M&A っていう仕事を通じて、何をしたいのかというと、それこそ、あ、これって日本の未来にとってとかね、社員さんにとっては自分の子供にとって、この技術を残すとか、あの、職場が残るとか、雇用機会が残るっていうことは、めちゃくちゃこれ日本にとって大事なんだって、理解をした時から、社員の人が、社長これ、M&A って大事だから絶対やった方がいいっていう話。
あ、手のひらを変えた
よ。そうそうそう。
認識が変わったわけ
ですね。そう。で、社長はびっくりしてるわけよ。
はいはい。
で、そもそも M&A のこととか社員に言っても分かんないと思ってる、最初はね。
うん。
だから、別にそのプロジェクト作れと言われても、ピンとこなかった、なんで僕が作ってくださいって言ってる。それ目の前でそんなことが起こったらね、社員さんってすげえびっくり、あ、社長がびっくりしてね、それ見て。あ、こんなことあるんだっていうのが、あったんだけど、これってなんで僕がそんな発想に慣れてるかというと、社員さんをプロジェクトチーム作った方がいいって、でそしたら社員さんのパラダイムシフトが起こるっていう。
そういう話ですよね、う
ん、今のって。それって、これ僕、有機体人事のそれこそ、コンサルを一緒に、コンサルって言ったらいけないんだけどね、うちでは。シェアリングっていう、
はい、
を、それこそ白石さんとかと一緒にやってる中で、たくさんあるんですよ、こんな実例。
そのプロジェクトの参加メンバーの、
うん、
要は思考のパラダイムがバラッと変わるっていう経験がよくある
っていう、ね。うん。それ、有機体人事とか、まさにそれの連続だと僕は、その、導入支援とかやっていくとね。
はいはい。
うん。だと思ってて、うん、これ多分聞いてみて。
どうなんですか、その、今の無茶ぶりな印象ですけど、拾えるんですか。
ありがたいパス、ありがとうございます。
なんか、ナビゲーしてる感じに見えてきましたけど、楽しいですね。
でもまさに言ってることは、すごく納得がいくというかですね、
はいはい、
支援をする中で、
うん、
まあ、私のポッドキャストの中でも申し上げてるんですけども、普通は、人事制度の設計って、評価される人と評価する人がいて、で評価する人は、まあ、社長とか幹部管理職っていうのが一般的なんですけども、
うん、
その垣根を飛び越えるというか、評価される側の社員さんが制度設計者になってもらうっていう、これ人事委員会っていうのを設けて、その中に、まあ、社長も入り、新入社員も入り、パートナーさんも入りっていう風な形で、みんなでそのあるべき人事制度、その会社でですねっていうのを考えていくんですけど、
はいはいはい、私は白石さんの番組させていただいているんで、人事委員会というのを蘇生しましょうと、うん、でそこには入るのは、変な話、誰でもいいんですよと、新卒でも、
そうそう、
もう社長だろうが、自ら入りたいと、ただ入ると忙しいから大変だよっていう話と、
うん、
その分思考力が上がるよみたいな話がついてくるという話があって、ぐちゃぐちゃに混ざりながら、ある人が何でしたっけ、女性社員かなとか、
うん、
私は正直言うと自分の給料しか興味ないんです、
うん、
でもこの視点で空気ピーンと、うん、
ええ、
もうやべえこと言ってるぞあいつみたいなものが、うん、ちょっと結論から言うと、
うん、
思いっきりパラダイムシフトを
起こして、
私は自分の給料を上げるために会社にちゃんと貢献していかなきゃいけないみたいなことにつながるっていう話が書いてあったんです
け
ど、そういうことが起きるってことですよ、
ね、それがだからまさにその、まあ、いろんな言い方があると思うんですけど、立場のね、こう入れ替えというか視点が変わるっていうか、
うん、
さっきの話も M&A を社長がする人で、それ社長がしちゃったらそれをフォローしなきゃいけないとか、いろんな仕事が落ちてくるのをやらなければやらされるというか、それが自分たちで M&A って大事だよね、 だからうちの会社でも取引先のあそこ後継者がいないから、社長あそことか声かけてあげた方がいいんじゃないですかみたいな。そうすると当事者になってる、させられてる被害者だった人が当事者になるわけじゃないですか。で、僕、人事委員会も、それこそ、うちの事務所にもあるから、僕もすごく、ある意味よくわかるんですよ。うちの事務所がそもそも人事委員会っていうのがあって、
ね、
うん、その中で、給料決められるとかね、お金は会社が給料くれるとか思ってるのが、うん、自分が決めるっていう立場になるわけじゃないですか。
委員会に入る。
そしたら、その瞬間からで、ね、文句言えなくなるわけですよ。決めてるんだもん、自分が。決めてる当事者。
むしろ文句言われる側にもある。
他の入ってないメンバーから、今年の人事評価なんでこんなことになってんだみたいなね、うん、立場になるわけです。その時に初めて、こう、自分が立場が変わっちゃうから、違う視点で物が見え始めるっていうか。
なんか二人がやってる仕事って、この番組はそういう意味で言うと、買い手と売り手という二項対立する、
うん、
この当事者をどのように統合点として、MA を承継させて PMI に持っていくかっていう話と、まあ、今の話の経営者と、うん、まあ社員だけじゃないですけど、社員同士でもあるんですけど、
ね、
まあ、大きく言えば。
社員とその家族とかもある
んですよ。そうですよね。そこで利害相反あるじゃないですか。二項対立しますよね。をガチャガチャの混ぜる場にあえてして、
うん、
ここでパラダイムシフトを起こすっていう場を作るっていう意味では二人は同じことをやってるわけですね、
うん、そうそう。っていうかうちの事務所のその僕の財団の理念もその事務所と同じのをいただいてるんですけど、結局理念が そういう理念ですからね。あの有機体システム思考っていう考え方で言えば、その立場をそれぞれ分割していることで問題っていうのはいっぱい起こってて、その垣根を取り払って、でも取り払うと言ってもただ取り払うだけではダメなので、立場を入れ替えてあげると違う視点で物が見始めるから、あ、自分の見方が正しいわけじゃなかったっていうことに初めて気づけるわけじゃないですか。
確かに
人間って自分が正しいとみんな思ってるもんね。だって
そう思わないと今を守るって言っていけない
です。そう、ね、自分の中の自己をちゃんと正当化して自分の存在意義を自分で尊厳性をこう確認できないから怖いですからね。だってそれを否定しちゃうと。
そういう意味で言うと有機体人事について中身もかなりね知っている白川さんなんですけど、うん、だから どうなんですか、あの白石さん。
あの今の話をですね、まあ、人事委員会でいろんなご支援をしている先のことを今思い浮かべながら聞いてたんですけども、はいはいはい、あの人事委員会に入るとそれこそですね、今までは自己主張できる立場の社員さんが人事委員会に入るわけですから、それがいきなりあの経営者側に回って人事制度全体を考えろというまあ立場に回るわけです。
そうですね、そういう言い方もできます、
でそうするとですね、初めはこれそんな立場に回るともうなんかその背負う荷物だけが大きくなってとてつもなくなるんじゃないかというふうな社員さんが、まあ、まあそれはそうですよね、いきなりそういう立場に回るとなる。で、まあ何回か人事制度の支援を人事委員会のメンバーと私も一緒にメンバーとなって考えていくんですけど、うん、そのうちにその風景として見えてくるのは、その人があの会社全体のことが見え出すので、なんていうか生き生きとしたものの考え方になっていくわけです。
逆に、
うん、で発言の内容もなんというか責任者たる発言になっていってですね、
あのよく言う経営者の立場に立てとか言わなくても、
だって自分のその顧客貢献と会社の利益が充実しないと自分の給料が上がらないっていうことが、これ当たり前のことなんですけど、
はい、
言ってみれば完全に納得してわかるわけですから、そうすると顧客満足のためにはこうあるべきということで、その発言が全く変わるわけですよね。でその方はもう納得して言ってるので、非常にこう充実感を踏まえた内容であの発言をされてる。でその光景を見る限り、なんというかものすごくこの方はその強制的に変えられたというよりも自分から自分らしくこう変わっていってるなというのを目の当たりにするとですね、なんというかこう立場の入れ替えというのをご支援させていただくことで、なんか自分らしさをこうお互いに発揮できる環境に出会わせてもらってるっていうことは、なんか非常にこうありがたいなというかですね、なんかそういう場面を今想像しながら白川さんの話聞いてました。
今の話を聞きながら思い出したんですけど、あの白川さんご自身も有機体人事の話はできるじゃないですか。たまたまあれ外資なのかな、かなり結構トップクラスという、ね、まあ、世間的に言うトップクラスと言われるような企業の方に話したら、そんなのさって言われると思いきや感想としてめちゃくちゃ面白いじゃないですか。
いやいや自分たちもぜひやりたい。
あれってどういう話だったかってちょっと。
それはね、それこそね、でもね、さっきのすごい大事な話で、それね、でもね、 こうどこまで言おうかなって今悩んでるんだよ。なんでかというと、はいはい、あのそう立場を入れ替えるっていう話が あるでしょ。でもこれ単純にやっちゃうと、もし経営者の方聞いていたらね、社員をそれこそ自由に給料決めていいよなんて言ったら、自分の給料だけガンガン上げるってね、そう例えばそんな不安があるわけじゃないです
か。ありますよ
ね。で、普通にやっちゃうとそんなことになるんです。それはね、あのなんていうか罪を作ってしまうわけです、はいはい、そんなことしちゃダメだよね。ちゃんと僕その白石さんがこう手順と段取りを踏んでそのプロジェクトをやっていくわけですよ。で考え方とかをね、どう考えていくかっていうことをちゃんとこう仕組みとルールをちゃんと決めながら、はい、あのみんなで共有認識を持ちながらやっていくから、さっきみたいなあの立場の入れ替えっていうのが初めてこう認識できるようになるわけだから。でさっきの外資の人たちにも僕はその部分の話をして、どっちかというと、ね、どういう準備、事前準備をするのかとか、そしたらあ確かにそうやったらねそうなるわっていう話になって、
理屈で理解ができた。
そうそうそう、でそれは多分ポッドキャストで白石さんが話してくれてるんでしょ。そっちを聞いてくださいって俺は。
そういうこと
ですね。そうそうそう、俺がここでねまた長々これ多分俺がまた話すと長くなるし、どっちかというとその白石さんの番組の方でそこはかっちりやってもらった方がいい
かな。なんだか優しく包み込んでくれるような感じで出していただいて、もう荒らしたいのか優しいんだか厳しいんだか、
まあ、優しい素晴らしい話をねあの聞ける
から。いやでもね、実際に白石さんの番組非常に面白くてですよ、一個一個細かくロジックがあって、さっき確かに、あのぐちゃぐちゃに混ぜてみんなでバーンってやったらパラダイムシフト起こすんだよみたいな話では確かにないですね。
そう、仕掛けと仕組みがちゃんとあってね、それこそ僕らは、入社、一番最初に入社したのが人事制度だった
し、はいはいはい、
もう約30
年近くなりますね、
ぐらいか、うん、その中でずっと研究して、ああじゃないこうじゃないみたいなのがたくさんあるんで、そこはねそのここで今僕に簡単に話せと言われてる、それは遠藤さん無理ですかって話
どこかでね、あの、10分で MA の方でも、人事の話とかもちょこちょこ入れることも今回のきっかけにね、できそうだなという気がしますが、あとは、どうですか、なんか話、ありますかね。
いや、もういいんじゃない。それこそ、あの、だいぶ興味持ってもらえたでしょ、聞いてもらえるでしょ、
そんな気もしますよね。
これ聞いて、ちょっと興味持つ人、
いなかったら、
と思うよ。
白川さんのリスナーの方々ですからね。
ぜひ聞いてほしいよね。
まあ、あとあれじゃないですか。それこそ、社労士の先生とかは、逆にこれを学んで、むしろこう、コンサルというか、そっち側に回れますよね。
だってね、もうちょっとそういう意味で言えば、それこそ AI とか RPA とか言われてて、チャット GPT がどうとかね。
AI がも
そう。だとしたら人間として何がその仕事として残るのかって、もうまさに多分ね、もう先日見たら有機体人種みたいな、で社労士の先生とかは人にまつわることをやるんだから、なんかねもうまさに本業、これからは税理士より僕社労士の先生の方が絶対に活躍できる、
税理士の母体の二人がいる
じゃないかって思うぐらいですから、
大事なテーマになるということですね。なんか白石さんよかったですね、今日白川さん最終的に、
いや、なんかすごい優しい。
ちょっとびっくりした。違う違う。なんかおかしい。なんか流れがおかしい。これは何か誤解が、なんか、前提として何か誤解がもともとあったみたいな話になってる。
いやいや、そんなことないです。いや、でも、あの、ということで、
はい。
まあ、白川さんの番組の方のね、方も、有機体人事、白石博一の有機体人事でやっておりますので、はい、ぜひともそちらも聞いていただいて、両方は高いところで繋がっている話がたくさんあるのでね、両方聞いていただけると大変参考になるんじゃないかと思います。また、1年後ぐらいにゲストを、
はい。ゲスト、まあ一緒にずっと仕事してるから、やろうと思えばいつでもできます
いつでもできるんですけどね。まあということで、今日は終わりましょうか。白石さん、はい、せっかくなんで最後に一言
いや、白川さん言っていただいた通り、なるべく丁寧に、ポッドキャストの方で、手順と段取りはお伝えしていると。自負しておりますので、そちらの方も確認していただけたらと思います、
うん、ということですね。セミナー等々もねやっていこうかなと思ってますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ということで終わりましょう。白川さん、白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。